座員の声入るよね。後で聞こえてませんでしたって
喋るとき持ちますか。
別に持たなくてもいいけどね、うん、じゃあやろうか。今年は9月の何日だっけ、6日からだっけ、まあ適当に何日から何日まで、ゼミの旅行で、福島に行きました。あ、そうか、この座談会は座談会の内容をそのまま本にはしないので、座談会の内容でわーって喋ったことは後できれいに整理して原稿にするので、喋りはあの後で入れ替えもできるし書き換えもできるし削除もできるので、もう思いついたこと何でも言ってもらったら、気楽に言ってもらったらいいな、ね。で福島へ行って3泊4日で行っていろんなところを見てきましたねと。ほんで、今日はその振り返りの座談会をします。でじゃ あの一番最初にね、3泊4日で福島のかつてのじゃない原発被災地に、ね、行くっていうこと自体についてどういうふうに思ってたかっていうことからちょっと喋ってもらえますか。その時どんなふうに思ってて福島へ向かったか、向かおうとしてたか。はい、どうぞ。
実際に福島の人からお話を聞くから、その自分がした発言とかでなんか変、あんまり無神経というか、自分が聞きたいこととか聞いたら、その福島の人を傷つけることがあるのかなと思って、あんまり、自分が今どういう状況になってるかを見たいなっていうのが一番だでした。
無神経な発言をしたらまずいっていうのは、やっぱ緊張してたってこと、行くとき。
なんか聞いたらいけないことがいっぱいありそうだなって思ってました。
うん、で行ってみてどうだった。
行ってみたら、なんか第三者の意見も大事だ、その街づくりをしていくのに必要だって言ってる方が多くいたので、自分の質問とか意見でを全部否定されるわけではないんだなって思いました。
否定されたことってあった？
いつですか？
向こうで。
向こうで、いや、ないです。
ない、
はい、
他の人はどう？行く前。
私は、津波の動画とかを結構見てて、NHK とかでやられてた、で、その時に原発の事故があった地区で、てか原発の事故があってさらに津波があったところの人は、なんか流された人とか捜索ができてないじゃないですか、なんかそういうところに、なんていうか、津波があって人が亡くなったっていうところに、そのところに立つのが正直怖かったんですけど、でもやっぱり実際見に行った方がいいなと思ったんで、見に行こうと思って、このゼミに入ったんですけど、なんか行く直前に、なんかそれまでは あ、行ってきたらいいよって言ってた親とかが、
うん、
なんか急に、いや、やっぱり服とかは向こうで捨ててきやとか言い始めて、
うん、
もう6年も経ってて、うん、半減期とかもあって、
うん、
危ないやつとかも、なんかセシウムだけとかになってるから、
うん、
だいぶ行けるとこも増えてるのにっていう知識を持ってるんで、
うん、
私はあんまり不安はなかったんですけど、
うん、
なんかやっぱり親としては、やっぱり不安なんかなって思ってびっくりしました、
うん、服捨てた？
捨ててない
一応持って帰って捨てられなかった？
あ、でも一番上の上着だけ捨てられました。
捨てられたんだ。あ、そう。一番上のコート。コート着る季節じゃない。
なんか、向こうは寒いから、
うん、
ちょっと上着持って行きって言われて、
うん、
で、その持ってった上着をお気に入りだったんですけど、うん、捨てられました。
あ、そう。なるほど。他の人はどう？
ギルとかで、あ、これも大丈夫。私も行く前は、行く前の方がなんか周りの人とかに福島行くんですってバイトの人とかに言ったら、
うん、
え、それ大丈夫なんて、
うん、
その放射能のことがあるから、
うん、
言われてたけど、なんか自分はゼミで半年ぐらい勉強してきたから、
うん、
その実際にそこに福島に行ってもずっと1ヶ月とか1年間とかずっと同じ場所にいたら、
うん、
線量が高いとこでも危険っていうのを勉強してたけど、
うん、
実際に行くの4日間だけやし、
うん、
その高いところもバスで通り過ぎるだけって言ってたから、
うん、
そういうのは全然大丈夫って、
うん、
行く前はの方が安心して、
うん、
安心してました、
うん、
ニュースとかで全然情報が入ってこないから、
うん、
なんか向こうはどうなってるんだろうっていう気持ちでした、
うんうん、それはない、不安な気持ち。
不安はなかったです。
不安はない。
ゼミで行く旅行だし、
うん、
そんな危ないところは行かないだろうっていう、
うんうん、じゃあどうなってるんだろうってのは知りたいっていうこと。
はい、全然わからないから向こうは、
うん、
まあ、ちょっと勉強してきても分からないことが多いから、
うん、
どうなってるんだろうなって思って。
うん、
え、親とかは何も言われへんかった？
特に何も言ったけど、あ、そうなんだぐらいで、
うん、
私の親もあんまなんか、まあ、何も言ってなくて、自分もなんかそう勉強してて、なんか、まあ、毎年このゼミで行ってるの知ってるから、
うん、
まあ、全然なんか別に危険ではないやろみたいな感じで行ったんですけど、
うん
うん、実際、行ってみて、
うん
うん、行ってみてなんか、うん、やっぱ線量計とかのあのピーピーみたいな音とかが、
うん、
そうひどくなってきた時とかはやっぱ、うん、なんか、うん、怖いなって思いました、
うん、それってあれかな、富岡中学校の。
ああ、そうです。
うん、まあ、そうだよね。なんかいかにも危ないって音だもんね、
うん、音がもうなんか、うん、
そう。よし、じゃあ初日に伊丹空港に集まって、で飛んで、まあ、先輩の本ちょっと読みながら飛んで福島空港着いて、で郡山へ行って、郡山で一般の市民の人たちと一緒になって、でそっから小見谷へ行ったんだよね。そのまでの間で何か言いたいことある？そこまでの間で、あの時こう思ったみたいな、福島に着いた時とか、郡山車で走った時とか、うん、おっちゃんおばちゃん乗ってきた時とかなんかない？
なんか緑が綺麗やなって緑と青空みたいな感じ、
うん、まあ、いい天気だったよね
いい天気やった。
なんか、うん、やっぱりそんなに あの農業とかあまりしてないんかなって思ってたんで、その放射線とか降ってたから、うんうん、でもなんかあの空港降りて、
うん、
でちょっとバスで行ったところとか、
うん、
田んぼとかいっぱいあって、
うん、
であでもまあここら辺は離れてるのから大丈夫なんかなって思ったんですけど、
うん、
もうやっぱりなんか福島県内やのになって思ったのがあって、
うん、
えここ、うん、同じ福島でも違うんかなみたいな、
うん、
なんかちょっと変な違和感っていうか、
うん、
今までの自分の考えてた福島とは違うかったなっていう感じでした、
うんうんうん、そんなもん。おっちゃんおばちゃんには特に感想もなく乗ってきたみたい
な。でもなんか、うん、あのおっちゃんおばちゃんとかがおったから、
うん、
私らもこう、うん、質問できるんかなっていう雰囲気が。
誰に？
なんかその福島の人に、なんか
喋ってくれた人
にこう、うん、質問するけど、
うん、
あんまりそう。なっちゃんも言ってたけど、あんまりこう変なこと聞かれへんなっていうのがあったんで、
うん、
おばちゃんとかおじちゃんとか、うん、なんか遠慮なしにどんどん聞いてて、
うん、
あそれにちゃんとなんか答えてる人っていうか福島の人を見て、
うん、
であ言っていいんやみたいな、
うん、
そういうのがありました、
うんうん。じゃあ、コミタンの中はどう？最初の見学地で、最初ちょっとあの爆発のした後の島大臣の模型があったり、入り口に新聞があったり、それから 3.11 当日の映像があったりして、で少し奥に入っていったら、あの例の切り箱とか、放射線が飛んだね、跡が見えますっていう箱だとか、スパークチェンジャーだっけ、宇宙船がちょっと見えますっていうのがあって、それから福島市内の線量、県内の線量はこれぐらいですよっていう大画面で、世界的に見るとこれぐらいの線量ですよっていう大画面が、まああと関連の展示がいくつか、あとよくわかんないあの大きなドームの中で映像を見てぐらいだったのかな。そこは何か印象に残ったことある？
新聞で、
うん、
その 3.11 の前、長官かなんかに、
うん、
なんか、なんか震災とか、なんかちっちゃい地震が起きてるから予防とかしていかないといけないねっていうのを書いてたみたいなのを言ってて、なんかどう、何をどう予防したらよかったんかな、
うん、
思いました。
3.11 の前の新聞、
朝刊、
その日の朝刊、
その日の朝刊です。
な
んか地震とか起きてて、
うん、
みたいな、
記者の小窓みたいな
感じ。あ、そう、うん、
記者の小窓みたいな、あのあるじゃないですか、
うん、コラムみたいな、
は
い、
あ、そんな感じ、
うん、
それに書いてある、
あ、そう、
他
は何か、うん、特になしで、じゃあお弁当を食べて、で弁当箱に放射線検査してありますって書いてあって、あ、郡山の駅弁だったのか、うん、それを食べてまたバス乗り込んで、どこ行った、小松さんのとこ、どこに行った、うん、そこまでは何もない、うん、じゃあ小松さんのとこ行って、いわき市だよね、いわき市に入って小松さんから、町の中を見せてもらいながら案内をしてもらったかな、うん、 で小松さんから聞いた話もあるし、現場で砂浜に降りたり、それから中央台のね様子を見たりもしたよね。その小松さんの話と小松さんに同行してもらって、見た現場について何でも思うこと自由にどうぞ。何が印象に残るかな。はい、どうぞ。
防潮堤が降りて、うん、砂浜にでっかい防潮堤を作ったってやつで、
うん、
あれを作るのに何兆円もしたって書いて言ってて、
うん、
で、まあ、なんか作ったら作ったでその津波を、
うん、
が次来た時にその時間稼ぎができるっていうのはそれは作ってよかったことだだったとは思うんですけど、
うん、
なんかこの防潮堤を作るのに作るっていうのをもうなんか時間をあんまりかけずに決めてしまったって言ってたんで、うんうん、なんかそんなにその 3.11 みたいな大きい地震がそんな頻繁に来るわけじゃないし、
うん、
そんな何兆円もかけてそんなあの福島のすごい広い地域広い区間、うん、なんかそのめっちゃ大きいのを作ってしまって、
うん、
今更それを壊すこともできないし、
うん、
もうちょっとなんか考えてから小松さんもなんかちょっとの防潮堤を作らずに自然公園にして山の上に団地を作ればいいって、いう考えを言ってたんですけど、それって他の考えを出すこともできたと思うし、
うん、
そんなに急ぐ必要があったのかなって思いました、
うん、
あの作った何兆円っていうお金も、
うん、
その国のみんなから出してるお金なわけやし、
うん、
すぐに決めたのはどうなのかなって思いました、
うんうん、他の人は関係することでも全然別のことでも、浪江町でも防潮堤作ってるの見たけどさ、あれは福島だけじゃなくて宮城県岩手県までずっと続いてるんで400キロぐらいって言ったんですよ。それぐらいの区間が海の町だったのに目の前の海が全然見えないっていう地域になっちゃうなっちゃってるわけだよね、うん、だから小松さんなんか2回ふるさとを失うみたいな話してたよね。1回目地震で失って、2回目その復興の工事で失うっていう言い方にしてたよね、うん、
あの、
うん、
私が、
うん、
こうあの防潮堤を見て思ったのが、
うん、
あの津波で、あのその何メートル来るかわからないじゃないですか、
うん、
で、あの防潮堤の高さより上に津波が来た時に、
うん、
逆になんかその流されてしまった人が、
うん、
あのこう近くの建物とかにひっついて、うん、なんとか流れながらも助かってる人が、
うん、
引き波によってあの断崖絶壁にこう急にガーンって叩きつけられるのを想像して、逆になんか良くないんじゃないかなって思いました。
どうなんだろうね、津波が来るときこう防潮堤がねあって、他 ここまで来ました、ここまで来ました、ここまで来ましたで乗り越えるわけ。
はい。
引き波って結局ここで水がせき止められてれば戻らないけれど、上を通ってる場合は、上を通ってるっていうことは海もこの高さだから、こうガーンと落ちるっていうよりはそのまま持っていかれるってい
うことだよね。そうなんです
よね。
それで、うん、なんか映像とかで NHK の映像で津波のなんか怖さは引き波にもあるみたいなんであって、それで見た時にこの津波が引いた時にこの堤防の下とかが水がないんですよ。堤防の下とか水がなくて、でこう一気にこう地面に叩きつけられるみたいな感じで滝みたいになってて、でそれがあのその調査とかですごい力になってて、あそこから落ちたらもう車とかもベチャってなってて、それでなんか逆に流された人とかが死にそうやなって思ったんですよ。それで、
なるほどね。どこあるかな。
とあの小松さんが言ってた言葉で、日本って怖いですよねみたいな。何が怖いかって、こういう津波とか地震とかあった後に会社ちゃんと出勤しないといけないみたいなことが言っとって、で地震があった後になんかしばらく津波が来るまでに時間があったと思うんですけど、地震があってもうそのまま仕事をしてる人とかで津波で逃げ遅れたんじゃないかなって思って日本って怖いなって思いました。共感しました。
小松さん言ってたのはなんか震災直後なんか2日目ぐらいで俺も会社行ったんすよみたいな。
あ、そうなんだ。次の日か、
うん、次の日だったか、はい、次の日だったか。うん、他は、はい。
なんかそんな1兆円とかめっちゃなんかかけて、そう防潮堤作るって決定してっていうのはめっちゃすぐ決まるけど、なんか原発をなくすとかはすぐ決定できないんだなって思って、なんか、なんでかなって、そういうとこは先決めないといけないのになって思いました。
なっちゃんは？防潮堤を国が勝手に 急に気づいたら決まってたって言ってたけど、そういうふうに急いで決めたのは悪いっていうかどうかなって思うし、防潮堤があることによってなんか新しく住みたい人が来ないって言ってて、で海が見えるっていうことを売りにしたいのに海が見えないから住んでこっちにわざわざ来る人もがいないことが問題だって言ってたけど、私はなんか防潮堤がある方が安心で、なんか逆にないとないのも人が来ないのかな、その津波のイメージとかすぐ海が見えるとまた思い出しちゃうとかいう人もいるかもしれないし、景色はないかもしれないけど海はまだ綺麗なままあるし、遊ぼうと思えば遊べるし、その防潮堤に関してはいろんな意見があるのかなって思いました。
とか。
私は防潮堤は波を防ぐためのものだと思ってたんですけど、
うん、
なんか波の威力を弱めるみたいな感じで出たじゃないですか、
うんうん、
だからなんかすごい解決策だとは思えないし、防潮堤を作ったのは、うん、あとなんかそこにすごくお金をかけて、
うん、
なんか公共事業みたいなのを、やることでなんかそこの人たちはお金が、何したっけ、なんか潤うみたいなことはあったじゃないですか、
うん、
ゼネコン、
うん、
でもそういう、そこにお金をかけることが、なんか一時的な復興、なんかその場しのぎの復興みたいなように感じました、
うんうん。
あのでもなんか小松さんがあのこの壁ができちゃって堤防できちゃったから、
うん、
できちゃったまま仕方ないから、
うん、
あのこうそれを活用して、
うん、
こう絵とか、
うん、
お笑い話になってましたけどボルタリングでしたっけ、
うん、
石とかいっぱいつけてボルタリングにしてとかそういうなんかプラスな考え方ってすごいいいなと思うし、
うん、
そういうことを考える人もいるんだなっていうのに、
うん、
なんかちょっと安心しっていうかしました、
うんうん、他のこととか場所とかどうかな。
福島県がほとんど作ってるって言ってて、
うん、
で、果樹園の野崎さんとかは、
うん、
とか三浦さん、お米作ってた人とかは、
うん、
すごい風評被害に苦しんだっていう話を聞いたんですけど、
うん、
なんかキュウリは福島県産がなくなったら、
うん、
日本全国でキュウリが食べられなくなるって言ってて、
うんうん、
それは福島県って書いてても、その事故の後でも普通にみんな買ってたってことは、
うん、
なんか買ってたけど桃とかは値段が下がって売れなくなったって言ってたので、
うん、
そこの違いは何なのかなと思って、
うん、
福島県ので作ったやつでも食べるものは食べるし、うん、食べないものは食べる、
うん、キュウリって産地書いてあるかな、書いてあるかな、書いてあるスーパーとか
で、なんか見ようと思わないと目に入らないですよね、
うん、まあそうだね、うん、
なんかバラで売ってあったりとかしたらここのちっちゃいところにちょっとこうプラカードみたいなんで何々さんってちょっとちっちゃく書かれてて値段が大きくバーンって書かれてて、
うん、
みたいな感じなんで、
うん、
目に入らないです。
キュウリってバラで売ってる？
あ、売ってます。なんか入れて何本みたいな、
自分で袋入れて持ってこいってやつ。
そう、
うん、他は？
なんか14ページに書いてある、
うん、
ガソリンが入れられないとかガソリンスタンドで石投げられるとかなんかそういうことが本当に日本で起きていることだとは思えなかったし、
うん、
なんかそういうのって放射線がなんか映るとかっていう本当のことを知らないなんか無知な人たちがすることだからなんかそれ無知が生むなんか差別っていうのが怖いなって思いました、
うんうん、それどこの場所だっけ。
東京じゃなかったですかね。
東京。
東京。
うん。
なんか優しくないなって思いますよね。
うん。
なんかそりゃ放射性物質かぶって来た人が近くに来たら、なんかその知らない人からしたら怖いかもしれないですけど、
うん、
でもなんか別に近寄らなかったらいいだけで、
うん、
石投げるかなっていう思いますよね。なんか優しくないっていうか、うん、ひどいなって思いました。
あの仕事に行くっていうところで、うん、なんか避難しようとした人はまた会える日までって言って、なんか残らずにごめんとか申し訳ないとか言ってて、なんか謝ってるっていうことはもうその人たちはもう帰らない覚悟があって、もうその今までみんなで過ごしてきたその仕事場とか地元をもう捨てる思いで言ったのかなって思
う。あのなんか高級住宅街って言ってたところのになんか道を一本隔てて、あのプレハブがっていうか、あの避難仮設住宅ができてるのを先生から行く前に聞いてて、でもなんとなく想像はしてたんですけど、実際見てみるとひどい、やっぱりなんか 見るとなんかひどいなって思いました。木造建築がなんかずらーっと並んでて、なんか左は昭和みたいやのに右は現代みたいな、なんかそこしかなかったのかなって、本当にそこしかなかったのってちょっと聞きたくなりました。
ひどいってのはどういう感じか分かんない。
だってやっぱり、あの被災してきてこう、逃げてきてる人からすると、なんか綺麗な家とか見て、私たちもああいう家に住みたいのになみたいな思うだろうし、その小松さんも話していらっしゃったけど、その高級住宅がちょっとプライドのある人たちからしたら、こう自分たちの綺麗に建てたところの近くに、なんかあんな建物の集合地があって、で、なんかゴミの出し方一つも違うって言ってて、その文化の中に異文化がなんか入ってきたみたいな感じで、その受け入れづらいだろうなっていうのも感じたので、なんかひどいなって、そりゃ仲良くするの難しいだろうなっていうふ
う
に思いました。
家はなんかその高級住宅街の方が全然立派で、仮設住宅の方がまあボロいって言ったらいいけど、なのに実際に持ってるお金は仮設住宅の人の方が賠償金とかもらって、持ってるお金はそっちの方が多いっていうのは、その実際見て全然想像できなかったです。
みんながみんなそうじゃないんだろうけどね。まあでもあれだけ大きい家建てたら30年ローンの最中ですみたいな人はいっぱいいるよね。他は？ ぐらいかな、小松さんの話は。砂浜降りてだいぶ喋って、まあ周辺、ここは昔こんなんであんなんでっていう話があって、中央台行って、中央台からビュッと帰った。うん、一番最初に会った人が小松さんだったわけだけれど、それは何か印象残ってることある？ない。じゃあ小松さんと別れてバスで、またしばらく移動して同じいわき市内の、旅館の名前なんだっけ、古滝屋さんか、古滝屋さん、すごい大きいところへ行って、うん、ですぐ大広間で、広間で里美さんのね話を聞いたよね。そこはどうかな。
さんがおっしゃってた言葉で、うん、なんか一番印象に残ってたのが、なんかあの津波と震災は、うん、あの自然災害で、
うん、
なんか原発は、
うん、
人災やって言ってて、て全く別物って言ってたのを聞いて、
うん、
いやもう本当そうだなって思って、
うん、
原発がなかったらなんかもっと復興はもう進んでただろうし、
うん、
なんていうか怒りをぶつけるのもなんか自然だったら仕方ないなって思うんですけど、
うん、
なんか人間がやったことやから、
うん、
なんかすごい怒るっていうか怒るっていうかなんていうかそういう気持ちがなんかすごい湧いてくるんだろうなっていう思いました。
うん、うん、ここ
ページの一番最後に、
うん
うん、避難した人たちが福島に帰るのが怖いっていう話をしてきて、
うん、
それの戻ったらいじめられるんじゃないかとかそういうなんかどっちも悪くないのに喧嘩が起きてしまう原因は何かまた振り返って考えてみてくださいって言ってて、それの原因は私は逃げた人は、まあ、逃げた先に家を借りたりして、まあ、ちょっとお金に余裕があったりして逃げたくても逃げられない人とかは津波の被害だけで放射能の被害がなかったり、
うん、
して賠償金がもらえなかったりとか、
うん、
の期間困難区域じゃなくて、
うん、
解除準備区域とかに分けられて賠償金がすごい少ない人とか、
うん、
そういうのが関係あるんじゃないかなって
思う。うん、うん、 まあ、里見さんはその震災の後に自分が体験されたこととか自分が取り組んだ活動とかね、障害者は預かる、一時預かるとかねっていうことを紹介してたのと、あとはもう一つその旅館の経営者としてね、どうするかすごい迷ったんだっていう話をしてたよね、うん、で旅館経営もいわゆる作業員の人たちにいっぱい泊まってもらうっていう手もあったし、そうじゃないっていう手もあったし、うちはその家族3世代の人たちがまた来てくれるような安心して泊まれるような場所を目指したんだっていうような話をしてたよね。そのあたりはどうかな。
なんかずっと続いてきた古滝屋だから、
うん、
なんかその歴史を大事にしなきゃっていう気持ちがあったと思うんで、
うん、
すごい大変だと思うんですけど、
うん、
そういうふうに続けていく決断をしたのがすごいなって思いました。
うんうん、やめなかったこと？
やめなかった、
うん、うん、なんか何百年かの歴史があって振り返るといい時もあったけれど大変な時もあったと。で自分はその長い歴史の巡り合わせの中で要するに大変な時の担当というふうになってる。でだけれど長い歴史の中で見れば自分はほんの1ページだから、そこで頑張ったらまた古滝屋がこう栄えるというかいうこともあるんじゃないか。なんか自分の代で全てをこう重荷を背負うんじゃなくて、たくさんの経営者がだんだんこう繋いでいく中の自分はその一人だからっていうふうに思えたので、うん、よかったっていうか楽になったみたいな話をしてたよね。さんとかは他ない
？NPO のボランティアみたいなの、
うん、
障害のある子どもたちって言ったんですけど、
うん、
そういう障害のある子たちと普段普段関わることがないから、
うん、
お互い理解しやにくいのはしょうがないことだし、
うん、
地震があって避難してて、体育館の狭いところに押し込められて、
うん、
普通のなんか障害のある子たちもすごいしんどいと思うし、
うん、
障害ない人もすごい気がめいることだと思うし、
うん、
そんな中で一時でも子供預かってもらえたら、
うん、
すごいそのお母さんたちも、
うん、
他の周りの他に避難している人たちもすごい助かったことなんじゃないかなと思いました。
うん
うん、なんかそういうところでなんか自分だけじゃなく自分も大変なのに、
うん、
な時期に、
うん、
なんか他人のことを周りで困ってる人のことを、
うん、
なんか里見さんは見れてたんだなっていう、
うん、
思ってすごいなって思いました、
うん、どうかさんはかなり発言少ないと本に登場しないで削除されて
話を聞く前は、
うん、
なんかそういう被災者というか、うん、 里見さんとかこういうなんか何かを経営してる人は、うん、その国とかに、うん、よくわかんないんですけどされてることの助けてもらってることの方が多いのかなって思ったんですけど、うん、お話を聞いたら、うん、今勉強をこれからもしていきたいって言ってたし、うん、活動伝える活動とかも自分からしたり、うん、いろんなことを自分たちで考えてやってるっていう話を聞いて、うん、本人たちがしていることの方が大きいし、それで私たちが9月に見た福島の暮らしが成り立っていってるんだなって感じました、
うん。周りの支援だけじゃなくて、
はい、
あそこで苦労してる人たちの努力で、うん、他は？2階でご飯みんなで食べて、おちゃんおばちゃんと一緒にご飯食べて、それで終わりやったかな、うん、ご飯のエピソードとかはない？寺田さん、カメラマンとしての心を見る
カメラマン、
まあいいか、一旦じゃあここで切ろうか。第一ラウンド初日終了ね録音も一旦止めようか。